どうもリリナです。このチャンネルでは家計管理と投資で資産3000万円にした私がお金に働いてもらって暮らしを今よりちょっと豊かにするコツをお届けしていきます。で、本日話していくのはイデコについて話そうと思います。昨日もね、イデコについて話したんですけれども、今回もイデコ話でございます。で、今回のテーマはイデコのパフォーマンスを最大化するっていう、そういう話をします。まあ、これ何かというと、イデコって基本的に毎月積み立てをしている人がほとんどだと思います。なんですけれども、イデコならではのパフォーマンスを最大化できる方法があります。はい、気になりますか？パフォーマンス最大化するって言われるとさ、めちゃ気になるよね。これ何かというと、スイッチングを活用します。で、スイッチングって何かっていうと、今まで積み立ててきた残高、つまり保有している商品を別の商品に入れ替えることです。だから保有資産の乗り換えみたいな感じですかね。このスイッチングを活用することでイデコのパフォーマンスを最大化できます。はい。で、やり方話しますね。やり方として、3ステップあります。まず1つ目、定期預金タイプで積み立てていくと。イデコって、いろんな商品があるんだけど、その中でも定期預金タイプで積み立てします。はい。で、次に、市場が暴落した時に定期預金で積み立てていた商品を株などの投資信託にスイッチングします。はい。なので、つまりね、もともと定期預金タイプ、値動きがない定期預金で積み立ててきて、それが溜まってるじゃないですか、保有資産として。それを暴落して株価が下がってる時に株として買うと。なので、安い時に株を買うっていうイメージです。そして最後3つ目、市場が上がりすぎたなっていう時に、株などの投資信託で保有していたものを定期預金タイプにスイッチングする。つまり利益確定するみたいなイメージですかね。で、この3つを繰り返すことで、安い時に株を買って、高い時に定期預金にして、株が上がって高い時に定期預金にして、かつまた暴落を待って、暴落をしたらまた安い時に株を買って、株が高くなったら定期預金にしてっていう、この繰り返しをすることでリターンを最大化させていくことができます。で、一応このやり方、私 4,5 年前ぐらいから知っていました。でも実際に私はやってません。はい、やってません。このパフォーマンスを最大化する方法をやっていません。で、なぜかというと、ずっとこの上昇相場ですね、株が上がるっていうことが続いていけば、定期預金にいる期間がね、機会損失になってしまうと。で、タイミングがハマって安い時に多く株式を持てれば、このリターンを最大化することはできるんですけど、私としてはこのリターン、イデコに関して、リターンをね、最大化するよりも老後のためにコツコツ運用すると、そしてほったらかしにしたいので、この戦法は取らないです。イデコはもうほったらかしにしたい。なんかこのリターンを最大化するために、何でしょう、この定期預金にしてとか株を買ってみたいな、スイッチングしてみたいな、それをこまめにというか、このやるのがちょっとしたくない。もっと別のことに脳を使いたいって思うので、この戦法は取らないです。でも こういう、何でしょう、昨日ね、イデコについて話していて、そういえばこのイデコってこのリターン最大化するやり方あったなっていうのをね、ちょっと思い出したので、思い出したとかパッとね出て、そういえばあったなって思ったので、ちょっと今回話してみました。なので本当に皆さんにおすすめ、ちょっとね、上級者向けですよね、これは。 まあ、下がった時に買って、ね、上がった時に売るみたいな、そんな感じなので。まあ、上級者向けのやり方になるので、まあ、こういうような考え方とかやり方があるんだくらいで、まあ、知識として、まあ、知っておくくらいにね、ぜひ留めておくのでいいんじゃないかなって思います。はい。まあ、昨日と今日でイデコについてちょっと話してみたんですけれども、イデコやってる方いますかね？どうだろう？まあ、NISAはやってやってるっていう人結構多いかなって思うんですけど、イデコどうなんだろう。ぜひあの皆さんコメントでイデコやってないですとか、イデコやってますとか、ぜひコメントで皆さん教えてください。まあ、結構少ないんじゃないかな。でもしかしたらあの会社員の方だったり男性だったり、あとは自営業されてる方だったらイデコやってますっていう人いるかもなと思うんですけどね。まあその、まあ、イデコは、まあ、私はあんまり押したく、あの、ここの部分を押したくないですけど、一応、あの、節税にもなったりするんでね。全額所得控除として使えるんで。まあ、私自身もともとね、会社員やってるとき、会社員で働いてるとき、まあ、広告代理店で営業の仕事やってるときに、まあ、イデコ始めてて、で、完全に、この、あの、全額所得控除、まあ、節税に使える、っていうことで始めたんですよ。でもその後会社辞めちゃって、で専業主婦になって、まあね、仕事しないみたいな期間がずっと続いてて、その時にまあイデコの拠出をするのがしんどくて、でなんかマックスやってたけどその金額減らして、いやこの金額投資積み立てでイデコやってるけど、もう私は専業主婦になっちゃったから所得控除に使えないんだよなみたいな、そんなね、あのモヤモヤする期間があったりもしたんで、なんでそういう経験があるからこそ、なんでしょう、まあ男性だったらね、男の人だったらね、このずっとね会社員として働き続けるって方が多いと思うんですけど、女性だとね、このライフスタイルの変化っていうのがどうしてもあると思ってて、まあ、働きたいと思っている、ずっと働き続けると思っていたけど、まあ、妊娠、出産、子育てでもうちょっとこの働き続けることが前とはちょっと変わってしまうとかあるじゃないですか。まあ、それ実際私が経験しているので、あんまりこのね、20代、30代、40代ぐらいの方で女性の方にはあんまりイデコめっちゃやった方がいいよみたいなこと絶対私言えないですね。やっぱこう変化がどうしてもあるから。ねえ。私がね、イデコ始めた時、20代の時はそんなことを全然分かってなかったですね。やっぱこの子供、子育て、子供が生まれてからこの大変さとかに気づくというか、ねえ。いや、20代のこと、ところ全然わかんなかったな。それにそういうことを、そういうことを教えてくれる人もいなかったな。いなかったな。ねえ。なんでまあ引き続き私はイデコに関してはこういうスタンスでいます。全然やってもいいんですよ。やってもいいんだけど、女の女性はそういうライフスタイルの変化がきっとあるから、それも踏まえた上でやるかどうか慎重に考えてほしい。これが私の考えです。はい。なんか最後、なんかよくわかんないな。なんか脱線した。まあそんな感じで今日はイデコについてお話しさせていただきました。ぜひ皆さん、ぜひ気軽にね、コメント書いていただけると嬉しいです。ということで本日のラジオ以上とさせていただきます。では皆さん、ハートマーク、いいねをポチッとぜひお願いします。で、こちらのラジオは平日の朝6時に主婦リリナのお金や投資について話してますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。